瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんにお越しいただきました。お話しいただくのは主に土砂災害をテーマとしています。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ここ最近本当に雨の日が続いています。線状降水帯の影響などで各地で大きな被害が出ています。熱海も本当に心配ですよね。
そうですね、雨が降らないと水不足につながって困ってしまいますが、雨の降りすぎも災害につながってしまいます。普段は穏やかな川も大雨によって水量が増し、荒々しく流れる様子が報道されていますし、川の水の勢いで橋が流されるなど考えもよらない被害が多く発生しています。
はい、梅雨明けが近づくにつれて雨は強くなるものとも言いますから、これからの時期さらに気をつけなければいけませんね。
はい、被災された方からは何十年も住んでいるけどこんなことは初めてだという言葉がよく聞かれます。
数十年に一度の大雨と言われるような雨が毎年のように日本のどこかで発生しています。災害から身を守るためには今までの経験を過信せず、もう目いっぱい用心しなければいけませんね。
そうですね、継続的に強い雨が降るような天気はもちろん警戒しなければいけませんが、降雨の予測が難しい雨にも注意をしなければいけません。
降雨の予測が難しい雨というのは、いわゆる夕立のようなものでしょうか？
はい、もともと夕立は一時的に雨が降るものですが、最近の異常気象の影響か地面を湿らす程度では済まない場合があります。
雨の降り方、昔よりも激しくなったなと感じます。
異常気象といえばゲリラ豪雨という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ゲリラ豪雨はこの夕立を表現した言葉なんです。
あ、なるほど、そうなんですね。確かに夕立は局所的に短時間で降る雨ですからね。
短時間の間に強い雨が降ると道路が冠水したりして危険な状況になります。車を運転しているときにゲリラ豪雨と言われるような雨が降り始めた場合は、一時的に道路が冠水するなどして危険な場合がありますから、走行には十分注意してください。
はい、夕立の時には近くで雷が鳴っているという印象もあります。雷が鳴っている時に気をつけることはありますか？
近くで雷の音が聞こえる場合は落雷の危険性があります。建物の中に避難をするか車の中に避難をすることが理想です。車の中に避難した場合については、体が車の金属に触れないように気をつけましょう。
はい、建物が近くにない場合はどのようにすればいいでしょうか？
雷は高いところ、高いもの、高く突き出たものに落ちやすい性質がありますので、開けた土地ではより危険度が高いと考えられます。
雷が鳴るとまずは木の下に雨宿りなんていうイメージもあるかと思いますが、木は高く突き出てますし安全ではないということでしょうか？
まず大きな木には雷が落ちやすくなります。大きな木の幹の近くに集まるように雨宿りをしていると、木に雷が落ちた際に雷が幹を伝い、幹から人へ再放電する可能性があります。
ということはあまり木の近くは安全ではないということですね。
その通りです。木の幹や枝葉から2メートル以上は離れ、姿勢を低くしてください。雷に対しては建物の中が一番安全なので、木の下に避難をするという行動はできるだけ避けていただくことが理想です。
わかりました。ゲリラ豪雨と同じように雷も一時的なものであることがほとんどですから、建物の中で雷雲が通り過ぎるのを待つということが、じゃあ最善ですね。
そうですね、ただしゲリラ豪雨のような激しい雨が弱まる気配もなく降り続くケースが日本の各地で見られるようになってきました。相当な量の降雨があった場合には記録的短時間大雨情報が気象庁から発表されます。このような情報を見聞きしましたら、道路の冠水が発生するだけではなく土砂災害が発生する可能性も高まっていると考えてください。
もうこれは避難行動をする準備をしなければいけないということですね。
そうですね、 降雨の状況によっては記録的短時間大雨情報だけではなく、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況を示す土砂災害警戒情報と呼ばれる気象情報も発表される場合があります。市が発令する避難情報とともに注意をしてください。
避難情報にはどのようなものが発表されるんでしょうか。
はい、大雨による土砂災害の恐れが高まる段階で高齢者等避難が発令されます。高齢者など避難に時間のかかる方は早めに避難をお願いいたします。土砂災害警戒情報の発表などさらに警戒が強まった場合には避難指示が発令されますので、危険な場所にお住まいの方は避難をしてください。
はい、避難情報なんですが、今年5月20日から改正されまして、従来の避難勧告と避難指示、緊急が避難指示に統一されましたよね。今後出される避難情報、注意いただければと思います。ただですね、自分が住んでいる場所が土砂災害の危険度が高いかどうかわからないという方も多いと思います。この場合はどうすればいいでしょう。
瀬戸市のホームページで公開をしている土砂災害ハザードマップを確認してみましょう。
土砂災害ハザードマップ、ここでどのようなことを確認すればいいですか。
まずはご自宅に土砂災害の危険性があるか確認をしましょう。地図上に黄色で示される土砂災害警戒区域と、より危険度が高い区域として赤色で示される土砂災害特別警戒区域の中に自宅がある場合は、発表される気象情報に特に注意しましょう。
自分の住んでいるところがどのような災害のリスクがあるのかを知っておかないと、これいざとなった時、適切な行動が取れませんよね。
土砂災害ハザードマップでは土砂災害のリスクを確認することしかできません。土砂災害以外の災害リスクを知るのであれば、同じく瀬戸市のホームページにある防災地区カルテも参考にしてください。
わかりました。土砂災害に限らず、自分の命は自分で守るというのが防災の原点ですもんね。
そうですね。まずは自宅の周辺に危険箇所があるかどうかを調べていただくことが適切な避難行動の第一歩です。また今年は新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けた避難行動が必要です。
どのようなことに気をつけて避難をすればいいでしょうか。
多様な避難を考えていただくことが大切です。自宅が被災をする恐れがなければ避難をする必要はありません。
自宅が被災する恐れがある場合は避難しなければいけないんですよね。
はい、ただし市が指定する避難所への避難だけではなく、安全な場所にお住まいの親戚の方や知人の方のお宅へ避難することも避難の手段の一つです。
確かに避難所というのはたくさんの避難者の方が集まる場合もありますから、感染リスクを下げるためにはこの多様な避難というのは有効ですね。
新型コロナウイルス感染症を含めた災害への対策は事前の準備や対策が非常に大切です。
どのようなタイミングで避難をしなければいけないのか、どこへ避難しなければいけないのかといったことを事前に確認しておかなければいけないということですね。
はい、災害による被害は災害が決めることではなく、皆さん自身が決めることなのです。スマートフォンやパソコンをお持ちであれば、周辺の雨雲の状況がリアルタイムで見られるなど、すぐに情報が手に入れられます。災害の危険が高まっている状態であれば、自身の身を守るために何をすべきか考えていただきたいと思います。
はい、まだまだ雨の季節続いていきます。今年は線状降水帯の影響で本当に各地でいろんな被害が出ていますが、いつ自分たちの町にこうした被害が起こるか分かりません。改めてご自宅周辺の状況であったり、お勤め先、またお子さんの学校の情報であったり、さまざまなところ、こうしたハザードマップですとか事前に調べておくことって、那須さん、本当に重要ですね。
そうですね、事前の対策が命を守ることにつながります。
今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんに土砂災害についてお伺いしました。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。